キキさんのアルバイト。第4話。第1章。愛情に包まれて。あの日以来、キキさんは、たまにお酒を持って、ハクの部屋を訪れるようになった。別に、特別な日に来るとか、そういうことではなく、ただ、キキさんが、館で一人過ごすのが、なんとなく寂しい日とか、あるいは、ハクに元気がない時とか。そんな夜に、キキさんは来る。それも当たり前になってきた。今夜も、キキさんがプライベートで訪ねてきていた。晩春。すべしの査察があって、まだ間もない。二人は、白お気に入りの強いライ麦の蒸留酒が入ったグラスを打ち合わせた。乾杯、乾杯。ロックで一口飲んでから、キキさんは、今年のすべしはどんな感じだったのか、と白に聞いた。キキさんも顔を合わせてはいるが、白ほど、長い時間をすべしと過ごすことはない。毎年、あまり変わりません。もう、何年前でしたっけ？すべしさんが、左手を凍傷で失ったのって。あの年は、さすがに元気がない感じだったんですけど。あのおじさんも、いい根性してるわよね。キキさんはすべしをおじさん呼ばわりしているが、実際に生きた年月は、すべしの方がはるかに短い。ただ、大体すべての生き物は、見た目と精神年齢が一致する。その意味で、キキさんにとっても、やはりすべしはおじさんなのであった。ハクは、以前に比べ、すべしの来る季節になっても、あまり不安がらなくなった。本心霊でのハクやミティシエーリへの悪行造言も、聞き流せている。ハクは、国教会の精神的な戒めから、着実に抜け出しつつあった。国教会が禁じている飲酒を、何のためらいもなくしているのも、その証拠だろう。いや、ただの酒好きなのかもしれないが、自信がついたのだ、と、キキさんは思っている。作り出す氷結晶は、国教会からも求められるレベルに達した。一人前以上の仕事をしているという実感。クークラという子供を持ち、それに対する責任感を自覚したこともまた、彼女を強くしたのだろう。そして、こうして、友人と一緒に飲み交わす時間があるということ。それも、少なからぬ影響を持っている。キキさんは、決してそれを計算しているわけではない。しかし、自分は一人ではない。味方が、それも心強い味方がいるということは、ハクの精神に良い働きかけをしたのである。すべしって、もういくつくらいになったのかしら。50代も半ばを過ぎてますね。その、人間の年齢って、あまり実感が湧かないんですけど。そうね。でも、もう引退とか、あるいは、もっと偉くなって、国教会でも、別の職についていてもおかしくないような気がするんだけど。司教って、別に、終身制じゃないと思うし。前の担当司教の方たちは、大体、次の世代の人に譲って辞められていましたね。世襲でもなく、その都度、手続きを踏んで選定されるんだそうです。でも、もっとお年を召した方もおられましたよ。逆に、すべしさんより若い司教として来られた方はいませんでした。キキさんは、初めてすべしを見た時のことを思い出す。彼は、自分を査定するために、あえて予定を早めて訪問してきた。あれ以来、もう、20回近く顔を合わせている。キキさんは、別に、すべしのことが嫌いではない。むしろ、その職務への忠実さや、左腕を失って、なお、氷結晶を手で持ち帰る精神力を高く評価している。ただ、ハクにとって、敵の立場の人間である。出会い方が違えば、もしかしたら、お互いに尊敬することのできる関係を築けたかもしれなかったが、そうはならなかった。それは、少し残念かもしれない。優秀そうだし、若かったんだから、もっと上の地位について、さっさといなくなるかと思っていたんだけど、すべしさんは、その、何？氷結晶が、好きなんじゃないかな？と、思うんですけど。ね。いや、それはないでしょう。確かに、あなたの作る氷結晶は、美しいわ。だけど、そのために、わざわざ出世の道を捨てて現職にとどまるなんて、それも、あのすべしが。ないですかね？ハクはそれ以上は、言わなかった。この実感は、多分、自分でなければモテないだろうと思ったからだ。年に一回会うだけとはいえ、付き合いは長く、深い。 鉄のような精神力に隠されたすべしの表情も、それなりに読めるようになってきた。氷結晶を受領するとき、感情を制御できず、どうしても溢れさせてこぼしてしまうかのような、必ず垣間見せる表情がある。あれは、喜び、いや、閲楽と言っていいものにしか見えないのだ。キキさん、最近、お酒をあんまり飲まなくなりましたよね。ハクは話を変えた。あなたに合わせるのをやめただけよ。私はね、これくらいのペースがちょうどいいの。キキさんは、最初の一杯だけおロックで飲み、あとはグラスの縁に塩をつけ、グレープフルーツジュースで割って飲むようになっていた。02。キキさん、応接室の掃除、終わりました。中央会議室の整理をしていたキキさんのもとに、クークラが割り当てられていた仕事を終えたと報告に来た。今日に限って、肩に小さな人形を乗せており、言葉に抑揚がなく、テンションが低い。お疲れ様です。今日は、もう上がってもいいですよ。本当に終わったのであれば。はい、お疲れ様です。ところで、クークラさん、その肩の人形は、動いているようですが、術の練習です。なるほど。少しお聞きしますが、そうですね、ハク様は、今どこにおられます。は、ぴ、り。キキさんは、目を細めて、しかし少し呆れたように、肩をすくめた。本当に、腕をお上げになられましたね。キキさんの目線は、少女人形の肩に乗った小さな人形に向けられていた。次の瞬間、少女人形が力を失い、その場にへたり込む。しかし、膝をつく直前に目に輝きが生まれ、体勢を持ち直した。その肩から、座っていた小さな人形が落ちた。それも、地面にぶつかる前に手で受け止め、それまで片言で喋っていた少女人形に宿り直したクークラが言った。やっぱりバレたか。どの時点で気づいたの？
気づきました。
最初から。喋り方が不自然すぎます。ハクの場所を聞いたのは、命令されたこと以外の行動や受け答えができるのかどうか、試しただけです。喋り方は気になってたんだけど、やっぱりそこらあたりか。キキさんは内心で、私はアニメートを施した物品を喋らせることなんてできませんけどね、と、つぶやいた。クークラさん。いたずらもよろしいですが、掃除は本当に終わったのですか？
あ、はい。
それは本当に。この、言って、クークラは、自分が宿っている人形の体を見た。この体にアニメートをかけてやってみました。目があるから、円形モップと違って吹き残しなくできるので、思ったより早く終わったんです。こうして考えると、生き物の体ってよくできてますよね、とクークラは言う。何かに特化しているわけではないけど、目と手と足と耳と、他の感覚器官も含めて、組み合わせれば、本当に何でもできる。そんな汎用性の高い運用なんて、私にはできませんわ。キキさんは、心の中で舌を巻く。それが、アニメートの術を施しやすい死体だったならばともかく、こんな、複雑で繊細な構造の人形でやるのは、とても無理だ。いつか、クークラに免許改伝ですと言ってあげたいと思っていたのだが、その機会を見極める前に、いつの間にかクークラは、ずっと先を行ってしまっていた。そのくせ、まだ、キキさんの方が優れた術者だと思っている節があるから、余計に言い出せなくなっている。あ、そうだ。今日も、夜、ちょっといいですか？
何でしょう。
ここの掃除もほぼ終わりましたので、難しいことでなければ今でも大丈夫ですが。実は、その、最近、アニメートの表意体と、自分の意識が重なる時があるんです。例えば今だったら、自分が、この小さな人形にいて、大気に満ちる魂で動かしている大きい人形の近くにいたりすると、大きい人形にも、自分が乗り移っているように感じる、と。はい。アニメートで動いているはずの大きい人形が見ているものがわかる時があったり、あるいは、アニメートの表意体の動きを少しくらいなら操れたり、自分とアニメートで動いているものがつながっている感じなんです。大気に満ちる魂が操っているはずのものを、さらに、その外から自分が操作しているような感じ、です。キキさんは、そういうことは？キキさんは、
静かに首を横に振った。それは、おそらく、クークラさんの体質とも関連があるのではないかと思います。私は、そのような状態になったことはありませんし、書で見たこともない。キキさんでも、わからない。申し訳ありませんが、クークラさん以外には、誰もわからない領域の話かと。自分としては便利なのでいいんですけど、そこは、ご自分の感覚で判断していただくしかありません。ただ、これだけは申し上げます。危険だと思ったら、即座に引き返してほしい。便利であっても、いえ、便利であるがゆえに、いつの間にか戻ることのできない危険にはまり込んでしまっている、ということも、魔術の世界では少なからずございますので。クークラは、わかりました、と言った。もう少し、自分の制御できる範囲でいろいろと試してみることにします。あと、鳥で後を取り巻く大気に満ちる魂の中に、異質なのが混じっていますよね。ええ。私が初めてここに来たとき、思えばそれから、もう随分と経ちましたが、その時から感じております。あれって、何だと思います?そう聞かれるということは、クークラさんも、何らかの予想をお持ちですね。はい。私も、確認はできませんが、大体あの方だろうという考えはあります。多分、あれは、と、二人の言葉が重なる。魔王ミティシエーリ、ハクのお母さん。03。お母さんの、魂。うん。僕も、キキさんも、多分そうだと思うんだ。砦跡に残る異質な魂は、おそらくはミティシエーリだろうということで意見が一致すると、クークラは、キキさんが驚くほどの熱心さで、それをハクに伝えたがった。クークラは、ハクは母親に会いたいはずだと力説した。ハクは、僕と違って親に構ってもらえないまま、死に別れてしまった。僕だって、その、ハクが工房にこもってしまっているときは、少し寂しい。ハクは、その何倍も寂しかったはずだと思うんだ。キキさんは、ハクにそれを伝えることには反対しなかった。ただし、ハクは、大気に満ちる魂を感じ取る能力がない。伝えたとしても、それは無駄になるかもしれない。私やクークラさんのように、それを感じ取れる方が珍しいのです。私も、素質があった上で努力して、その感覚を身につけました。本能でそれを感じ取ることができていたクークラさんには理解しがたいかもしれませんが、わからなくはないんです。ハクのお母さんの魂は、ハクが工房から出てくるたびに、ずっと取り巻いていた。でも、ハクは全く気づかなかったから。それでも、その存在が、砦跡を、ハクの周りを取り巻いていると思えば、ハクは喜ぶと思う。クークラの意見には、キキさんも同意した。私が感じ取ることができないだけで、お母さんは、ずっと私を見守っていたのかもしれない、と。酷なことを言うならば、おそらくそのような明確な意識はないでしょう。ミティシエーリ個人としての自我や記憶が残っているとはとても思えません。うん、確かに、もっと単純な、感情とか反応とか、そういうもので動いているようにも見える。しかし、その独自の感情が残っているだけでもすごいことです。相当に、精神力の強い女性だったのでしょう。キキさんに教えてほしいのですが、母のその状態は、あまり自然なことではないのでしょうか?生きているものから離れた魂のほとんどは、ゆっくりと、しかし、順調に大気に満ちる魂に混ざり込んでいきます。混ざりにくいのは、普通は、何か強烈な恨みのような、強い感情を持ったものだけ。それはごく少数ですから、自然なこととは言えませんね。もう一つ。思っていたよりも、淡々としている白を見て、クークラは、少し首をかしげた。もっと、お母さんの魂が残っているのであれば、ぜひ会いたいという態度を取るかと思っていたのだ。その魂は、辛くはないのでしょうか。魂が何かを感じているのか、それすら私にはわかりません。まして、幸福とか不幸であるとか、そのような高度な感情を持っているのかなどは、何とも。ただ、混ざらない魂には、負の感情を持って体を離れたものが多く含まれていると考えられます。これは、負の感情の方が、より単純で、その分強いからだと言われています。母の魂は違う。すべしえは、 敵意みたいな負の感情を持つけど、ハクの周りにいるときには、むしろ、逆の感じになるよ。キキさん以上に、鋭敏な感受性を持っているクークラが答えた。だから、単純に負の感情だけで動いているわけではないのは確か。どちらにせよ、幸福なのか不幸なのかは、肉体を持って生きている身では判断がつきませんね。もしかしたら、多くの魂が、大気に満ちる魂に練り込まれていくことに恐怖しているのかもしれませんし。最後に聞かせてください。お母さんがそのような状態になったのは、その、やはり私が心配だったからでしょうか。その可能性は、少なからずあります。こう思う母が、みんな、混ざらない魂のような存在になるわけではありませんが、しかし、その気持ちは、とても強いものでしょう。ハクの周りにやってくるし、関係ないはずがないと、僕も思う。04。大体のところは理解できました。ハクは静かに言った。ちょっと意外だったな。ハクは、もっとお母さんに会いたいって、単純にそう考えるかと思っていた。そうね。会いたいという気持ちは、もちろんあるけど。ハクは、少し考えて言葉を継ぐ。そう、もうちょっと前だったら、今みたいに落ち着いて聞くことができなかったかもしれない。もう、お母さんに対する思いが薄れちゃった。いいえ。自分でもうまく言えないけど、忘れたわけでも、もちろん嫌いになったわけでもない。ハク様は、おそらく、精神的にお母様に頼らなくなったのでしょう。それって、どういうこと？しっかりとした自信をお持ちになり、心に余裕ができたのです。言い方を変えれば、うん。ハク様は、大人になられたのです。大人？僕からすれば、ハクはずっと大人だけど。それは、クークラさんから見れば、そうでしょう。なんと言いますか、親という、自分を守ってくれている存在に依存せずとも、一人で立ち、一人で行動できる、そういう大人になられたのです。ハク様は、子供の頃、ミティシエーリ様をはじめとした大人たちに、頼ることができない状況にありました。だから、氷の種族として体は成人されても、精神的には守ってくれる親に依存したいという欲求を捨てきれなかったのではないでしょうか。ハクは、何やらこそばゆい気分になってきていた。それはそうなのかもしれませんが、その、キキさん。そういった精神的な親の庇護から、ハク様は自ら離れられたのでしょう。親元から離れるということは、親を忘れ、嫌いになるということではございません。もちろん、家庭においては、その庇護をうざったく思うこともあるのかもしれませんが、人は、そこを離れて、初めて一人で生きていく強さと、そして、精神の自由を手に入れるもの。ミティシエーリ様の魂も、それを知ったら喜ぶのではないでしょうか。クークラさんの目から見ても、ハク様は変わられたでしょう。どうだろう、わからないけど、でも、確かに、前に比べて落ち着いた感じは、するかも。キキさん、恥ずかしいんですけど。あら、私は褒めていたつもりなのですが。それはそうなんでしょうが、それよりも、もう一つ、母の魂のことで教えてもらいたいのですが。私にわかることであれば。今、母の魂が喜ぶというのを聞いて思ったのですが、感情が残っているということは、それこそ喜ばせることも可能なんでしょうか。おそらくは可能でしょう。ただ、その方法となると。わかりました。今、少し考えたことがあります。申し訳ありませんが、しばらくの間、工房にこもる頻度が高くなるかと思います。仕事の差配など、その分お任せすることが多くなるかもしれません。受けたまわりました。何をされるおつもりかはわかりませんが、参謀本部内のことはお任せください。クークラも、寂しい思いをさせるかもしれないけど。大丈夫だよ。うん。たとえ寂しくても、僕は大丈夫。キキさんは、クークラのはっきりとした答えに、ハクとの強い絆を感じた。信頼がなければ、クークラは、もっとダダをこねただろう。ねえ、ハク。何？もしもハクが死んだら、僕の周りに残って、見守ってくれる。それは、ハクは意志が弱そうだから、無理かな。思わず、キキさんは吹き出した。あ、ひどい。ハクは、心底傷ついたような表情をした。